If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さて今夜も今年デビュー20周年を迎えられましたレフテックのマイクロさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんはです。
とにかく先週伺って、僕はやっぱりレフテックこれからもう黄金時代だなっていう
嬉しいです。ここから常に今から常にこれから。
あのデフテックは先日フルアルバム4エレメントをリリースされたんですよね。このあの日フィーチャリングジェシーは人気バンドライズのジェシーさんとの共演ということで、あの日も本当に僕歌詞が刺さりすぎちゃって、うーん、大人になったら泣けなくなっちゃうのはなんでなんだろうってなこと言ってるじゃないですか。
うんうん、
これやっぱり自分の人生投影されてるんですか。
あの大人になって多分自分のことで泣けなくなってるっていう。
あ、そういうこと。
そう、涙腺は緩むから、うん、映画とか、うん、他の人生にはうーってくるんですよね。動物もの、うん、子供のものとか、映画見てたりドラマでは泣けるんだけど、自分のことになるとなぜか泣けなくなってるっていう。ドライになってるわけじゃないんだけど、だけど目の前の子があれあいつなんか調子悪いのかなって気づく。友達とかがちょっとすれ違った、でも翌日になったら目がパンパンになってた。 あいつやっぱ家帰ってから大泣きしてたんだって、うん、その気づけることと気づいてもらったことでお互いがふと救われる瞬間があるんじゃないかって。
なるほどな。いやこの楽曲はね、なんかこのあの日ってこの日本語でそれを英語で書いてるとことか、すごくなんか優しさあるね、包み込まれるようなね。このジェシーさんとのことはまたちょっと後でゆっくりお伺いしたいんですが、今夜もですね、今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんを迎えして、アルバム4エレメンツはもちろん、これまでのデフテックのね、そしてマイクロさんの軌跡について伺っていきたいと思います。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずはマイクロさんのプロフィールをご紹介します。マイクロさんは1980年東京都のお生まれです。2005年にハワイ育ちのシェンさんとともにデフテックを結成し、音楽シーンで確たる存在感を放ち続け、ヒットチューンマイウェイを収録したアルバムデフテックは280万枚以上の CD セールスを記録しました。また一発撮りで音楽と向き合う YouTube チャンネル The First Take で披露した MyWay はおよそ5500万回再生を突破し、さまざまな世代を通して人気を誇っています。そして今年2025年1月22日でデビュー20周年を迎え、フルアルバム4 Elements をリリース。このアルバムを引っ提げて今月8月23日より大阪を皮切りに全国ホールツアー4エレメンツツアー2025をスタートされますということで、マイコさん、このジェシーさんといえば、デフテックの名付け親、でデビューを助けてくださった方ってことでいいんですか。
もうそんなものじゃないぐらい、最初のレコーディングからだし、自分のライブスタイル、ライフスタイルもそうですし、同級生なんですけれども、みんなシェンと俺とジェシーは。
そうか、
はい。なんだけど、本当に音楽の恩師ですし、この4 Elements のジャケットとかもアートワークも含めてジェシーが今回構成も全部やってくれたんですけれど、もうなくてはならない存在ですし、シェンと僕の仲も結んでくれたのはジェシー。全部ですかね。僕はサーフィンの道から一回こうドロップアウトして音楽の道に進んだ。二十歳から5年間はジェシーの家やお父さんのチャーさんの家に僕もシェンも転がり込んでいて、本当5年間居候させていただいて、修行させていただいて、あれがなかったらもう本当に全てないですね。今デフテックもなければ僕自身の音楽人生もなかったと思いますね。
マイクロさんのお父様もすごい方で、自分でサーフショップをやられて、もう曲もね、いろいろ 聞かせていただいてって意味においては英才教育、まあ結果としてね英才教育の環境だったと思うんですけど、ジェシーさんはだからお父さんがチャーです
もん
ね。
チャーちゃんですもん。
すごい話ですよね。
もう本当だからすごい恵まれた環境で僕はこっちに行けば本当にプロフェッショナルに教えてもらえる、こっちに行けばまた違うプロフェッショナルが優しくみんな教えてくれたっていう、
ね、でも、ま、舞子さんもネイティブっていうかずっと音楽身近にあったっていう環境だったわけでしょ、
そうですね、
で、お父様もなんかいろいろレコードとか持ってらっしゃって、
すごかったですね、確かにもうあんなでかいスピーカー見たことないなっていうぐらい、
スピーカーもでかかっため
っちゃでかかったですね、部屋の半分スピーカーぐらいだったんじゃないかってぐらい、
そんな中で大体いつぐらいからひょっとしたら俺アーティストやるかもって思われたんですか？
小学校4年生5年生、
あ早いですね、
6年生ぐらいから小4でラップし始めて、中3で DJ 始めて、高校ではもうビート作ってたんで、
マジっすか、
そうですね、
すごいな、
で大学入ってから留学から帰ってきてジェシーたちを紹介してもらって、そっから5年修行があって25でデビューで、ヒットしすぎちゃって戦闘おかしくなっちゃってすぐ解散ハイライトですけど
ね。えでもシェンさんとの出会いっていうのはお互いなんかそこにジェシーさんが絡んでたんでしょうけど、どんな感じだったんですか？
ちょうどシェンもシェンのお父さんが言語学者で、ハワイ大学の先生なんですけど、もう本当世界中の大学で教えてって、で彼は多分もうそのまま真面目に父の多分仕事を受け継ぐみたいな、僕も僕でサーフィンの仕事を受け継ぐ、それに反発した2人だったんですね、ちょうど19、20歳で、いや親の道には進みたくないね、学者の道じゃないか、僕はサーフィンの道じゃないかって言った時に、ちょうどお前らみたいなやつがいるよと、音楽やりたいって言ったやつがいるし、ちょうどなんか動機も似てるじゃん、会ってみなよっつって会ってみたら、
そうなんだ、はい、
でハワイの音楽の話になって、もう言葉が最初通じなかったんで、あの楽曲はどう、この楽曲知ってるとか言ったら、もう2人でハモってたですね、5曲ぐらいハモってた、もう名前も知らない、
すごい
自分たちの時ですけど、
じゃあそこにデフテックの原点があったですかね、いや僕だからデフテックって本当に改めて思ったんですけど、いわゆるラブソング的な世界ではないじゃないですか、
はい、
それがすごいなと思って、
ないんですよね、ほとんどラブソングない
ですよね、はい、これいや考えてみたらすごいことだなと思うんですよね、それはもう最初の出会いの時はなんかそういうあったんですかね、グループというか2人の中で、
もう任せようって思いました、ラブソングをもし提示するなら本当にこんだけあるラブソングに果たして凌駕するラブソングを歌えるのかって、傷ついた失恋ソングしかないだろうし、か本当に幸せな時のラブソングを、ウルフルズの万歳を超えるような楽曲を作れるかなと思った時にやっぱ自信なかったですよね、なんかそれをひっくり返そうとは思わなかったですし、だとしたらやっぱり視点を変えて子供たちへの愛とか、シングルマザーたちが片親が頑張ってるその姿を応援するとか、もっと違う歌うべきことがあるだろうっていうのは2人で一致してたから、
なんかより広い愛ですかね、だからなんとなくその最初からなんかちょっと地球規模っていうかそんな感じですよねデフテックね、
でっかくでっかく考えてました ね、 そうですね、スケールはでかく、やっぱり
でもそれがまた日本のマーケットであれだけ売れたっていうのもすごく奇跡的なことのような、
本当にそう思います
ね、
本当にそう思いますね、
何だったんですかね、
何だったんですかね何だったんでしょう、
日本のマーケットってもうちょっとなんかウェットなラブソング的なものが多いじゃないですか、
本当そうです
ね、何だったんですかね
中高年に受けたのかな
ファンの方もすごくたくさん聞いてると思うんですけど、どんな感じの方が多いですか、ファンの方は。
やっぱ同世代も多いし、でも今若返りを本当見せてて、多分親から聞いたのか自分で見つけてきたのか、なんかこう世代はどんどん受け継がれてるなっていう感じはします。本当2歳から80代ぐらいまでいるんですよね本当にびっくりするぐらい、本当知ってますとか言っていうぐらい80代のおじちゃま、おばちゃまもいて、で本当に 2,3 歳ね連れてこられてるのだけど泣き止むんですとかっていう子たちもいて、
あそれちょっと嬉しくないですか、曲かけると泣き止む、
泣き止む
素敵だな、 いや本当だから僕デフテックってね、先週素晴らしいお話を伺ってずっと同じ時刻指してる時計だと時々世の中と合う、
うんうん、
それ揺るがない存在、
うん、
それが今回の4エレメンツという本当に傑作アルバムには結実してるなと思って、
ありがとうございます、
ね、素晴らしい、
これが
逆にこれ超えていくの大変なぐらいいい出来じゃないですか。
もうでももう次があります、もう次を今もう僕の中で出来上がってきてますよ、
はあ、なるほど、はい、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんをお迎えしてお話を伺っています。アルバムの最後の曲ですよね、ケアロハワイ、ね、これハワイ語で大いなる愛というニュアンスの言葉ということで、
うん、ワイってウォーターなんですよね。
あ、そうなんだ。
なのでケアロハワイって豊かな水、もう水が大事じゃないですか。
確かにね、
ケアロハワイワイっていうことで大きな愛、豊かな世界。
いや僕これふっと今気づいたことがあって、この4エレメンツ聞いてる時に、うん、生成 AI とかのことずっと忘れたなと思って、
うん、
でこのとこなんか楽曲ってほらそれこそボーカロイド的なやつとかトレンドあったじゃないですか、
うん、
全然違うもんねこの4エレメンツね。
わかります、言わんとしてくれ、ね、はい、心がないわけじゃないんですよ。本当に僕 AI 生成もこれからのテクノロジーとして本当に必要だと思ってますし、ただそのふと忘れちゃうってことは嬉しいですね。
そうそう、ふと忘れちゃって、
いやいいですね、
これ聞いた時俺 AI 忘れた
僕大好きですから AI
いや僕も大好きなんですけど、
あ AI 愛と勇気が大好きです。
あそっちのいやでも僕今回4エレメンツ聞いてて本当にね、うん、デフテックが最初から、うん、もうマイウェイからやられてる、うん、日本語と英語の融合した世界、うん、その心地よさ、
うん、
これが今時代が追いついたし、
うん、
ここからすごく発展するなと感じたんですが、そのあたりどうですか今後のなんか感覚っていうか、
うん、今思うのは一つ、
うん、
インバウンドでヒットする曲、
おお、
日本にいる海外の人たちが口ずさんでしまう、
うん、
そういう日本語英語ソングがやっぱないんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
じゃあその日本にいる海外の人たちが何を聞いてるのかっていうとこも僕ら日本人のエンタメ音楽業界は多分考えられてない、クラブミュージックとかになっちゃうし、
うん、
もうみんなクラブにも来てないし、
うん、
でもこう原宿の竹下通りを歩いてる海外の人たちや観光名所にはいるんだけど、うんうんうん、そこのエアポッツで聴く曲が新たななんかこう
ですよね、
そういうインバウンドヒットってみんな考えないのかなとかって思うから僕は狙います
いやぜひ逆に今本当にある意味ではもう全ての言葉が混ざっていく時代ですもんね、
うんうん、言語が混ざり言語を超えていくのか、まあ、宇宙言語のようなものになっていくのか
宇宙言語になっていきますかねだから乾杯なんかはひょっとしたらそういう位置づけになるかもしれない、
うんうん、そうですね、要素はありますよね、
うん、
乾杯っていう言葉が残って、あの曲聴きたいなって思う、みんなが乾杯するときに思い出しちゃうっていうことはありますよね。
ね、うん、まあ本当にね、世代を超えて新しいデフテックのファンも生まれてるということで、これからのデフテックのジャーニーは本当にすごいなと思うんですけど、この番組は実は夢と挑戦がテーマでして、舞子さん、これからの夢挑戦なんでしょうかね。
最近ね、千葉雄貴くんが、チーム友達の千葉雄貴くんがグラミー取るって、ちょうど俺が20年前にグラミー取るって、とかってみんなに言われてたんだけど、
うん、
彼がにグラミーって言うなら、俺は世界5大賞取るって今決意をしてます。はい、
5大賞
はい。
グラミー、
ピューリッツァ、トニー、エミー。
ピューリッツァ賞も加わるんですか？
ジャーナリズムですよね。茂木さんお願いします、これ。力貸してください。ピューリッツァ一緒に
どっから行きましょうか、でもこれグラミーかな、グラミーから行きますか、
グラミーアカデミー、そうですね、役者としてもそうですけど、
じゃあその賞を取るたびに当番組でインタビューは受けたまりますので
やった一緒に
少なくとも5回はちょっと来ていただかないとですね、
そうそう、日本人ではまだ言ってる人いないんじゃないかな、
いや素晴らしい、僕はそれだけのポテンシャルを感じますね、今回の4エレメンツはね、
音楽から始まれることがあると思
います、ね、素晴らしいと思いました、本当に皆さんありたらいい意味で総合芸術っていうかね、アートワークも含めて本当に素晴らしいんで、ぜひ皆さん手に取っていただけたらなと思います。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、 今夜も今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんをお迎えしてお届けしましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。デフテックはですね、今回のアルバムも引っ提げて今月8月23日より大阪を皮切りに全国ホールツアー4エレメンツツアー2025をスタートされます。また8月19日火曜日夜10時からスペースシャワー TV でパシフィコ横浜で開催されたデビュー20周年イヤーを祝うスペシャルライブサマーサウンドスプラッシュの模様が放送されます。そして8月30日土曜日午後1時からは BS 日テレでデフテック20周年記念特別番組も放送予定しています。そしてなんと来年の2月8日には日本武道館、
イエス、ね、武道館
聖地ですよ。武道館
3度目の正直、4度目の正直
ね。えこれもアートワークがまたご機嫌なポスターがね
可愛いっすよね。
可愛いですよね。このアートワークはどなたなんですか？
これもあの4エレメンツのジャケット、裏ジャケットとかを描いてくれた、うんうんうん
うん、はい、すごい素敵な、はい、現時点ではホームページ先行、
そうですね、
なのかな、
はい、武道館のチケットがもう皆さんのところに届くのは間もなくです
ということで、ちょっと興味持たれた方、今後のデフテックの詳しい情報については公式サイトや SNS などでご確認ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておきますのでご利用ください。ということで本当に素晴らしいお話ありがとうございました。
いや2週に分けて本当にありがとうございます、森さん楽しかった。
いや舞子さん、最後にファンの方にメッセージをお願いします。
はい、もう楽しもう人生は楽しもう。今までは戦いだった人生も本当戦わなきゃいけないってやってきたんですけど、もう戦わなくていい、勝ち負けじゃない、人と比べるな、幸せになるんだ
素晴らしい、本当にあの4エレメンツと同じグルーヴの素晴らしいメッセージだったと思いますありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今夜も今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんをお迎えしてお送りしました。マイクロさん2週続けて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜も今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。あのデフテックがデビュー以来追い求めてきた日本語そして英語の融合した楽曲の世界、これがね番組中でもお届けしたようにやっと世界が追いついてきたのかなと思うんですね。ですから本当デフテックが今後ですね、日本はもちろんなんですが今もネットでねいろんな形で世界のところにつながっていくと思うんで、どのようにね世界の方々に聞かれていくのか、そのことによって我々がなんか普段使ってる日本語という言葉に対する感覚もねさらになんか深く広がっていくのかなと。日本語を話すことの、まあ、大切さ、それをデフテックの楽曲を通してですねまた再確認できるような、そんな気持ちがいたしました。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてオーディをはじめ Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は俳優の市村正親さんをお迎えします。市村さんは10月7日から上演される音楽劇江の剣で昭和の喜劇王榎本健一さんを演じられます。作品の魅力や舞台裏のエピソード、そして人生の名言までたっぷり伺っていきますよ。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。